旧約聖書の1324ページ下の段の、後ろの方ですね、それでは読みいたします。エゼキエル書20章10節から12節。私は彼らをエジプトの地から連れ出し荒れ野に導いた。そして彼らに私の掟を与え私の裁きを示した。人がそれを行えばそれによって生きることができる。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るためであった。アーメン。それでは野口牧師の取りなしの祈りに続きまして、本日は契約の印と題して、説教いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、尊いあなたのこの神殿で愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝できます幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。主よ、この一週間も私たち本当にあなたの前で多くの罪を犯してまいりました。本当に汚れに汚れたこのものを今一度主よ、あなたの尊い血潮によってあがなってくださり、清めてくださり、イエス様、あなたから与えられる白い衣を着てあなたの前に立つことができますように、どうぞ憐れんでください。聖霊を豊かにこの場に注ぎ、本当に私たちの心の 根の根から本当にあなたにしてくださいますようにお願いいたします。本当に外側を変えようと思っても、本当に私たちの内なる罪は本当にどうすることもできません。主は憐れんでください。あなたの血潮なくば私たちは生きるも道がありません。イエス様、憐れんでくださり、私たちに天の門を開いて本当に豊かな主よ、聖霊とそれに伴う本当にその血潮を私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。またどうか私たちがあなたの御言葉によって生きる民ですから、どうかあなたの御言葉の宣教を主どうぞ今日も勝利を与えてください。あなたの生ける命の御言葉がここにおいて語られますように、御言葉によって励まされ強められ、人間の思いではなく人間の知恵ではなく神の知恵によって歩むものとしてください。また私たちがあなたの前で幼子のように本当にあなたの御言葉に従順に従うものと作り変えてください。ノアのように今は悪い時代ですけれども、主よ、ノアがこの悪い時代にその汚れに染まることなく今ただただあなたの御言葉に従順に従ったように、私たちも人の思い人の声ではなくあなたの細く小さな御声に聞き従うことができますように、その従順の勝利を与えてください。今日語られたならそれが私たちの命となり、私たちがその御言葉を信じて行うものへとしてくださいますようにお願いいたします。聖霊を注いでくださり、どうぞ私たちに御言葉を行う力を与えてください。大宣教命令を果たす力を与えてください。愛する力を与えてください。祈る力を与えてください。清い力を与えてください。あなたによって清められて、本当に主はあなたの栄光を輝かす、本当にそのような鏡としてくださり、私たちがあなたと同じ姿にまで変えられて、日々変えられていく、その信仰の歩みを全うすることができますように、私たちに信仰の勝利を与えてください。このところを本当に主よ、聖なる御霊で完全に覆い尽くしてくださいますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。創世記を通して今ノアの箱舟のメッセージを語るように今示されております。本当にそれはまさに私たちがこのノアの箱舟の時代が、それが決して昔話ではなく、決してですね、何千年前の話ではなく、今の本当にこの時代を映す鏡として、この御言葉を見ることができるからです。まさに今私たちは終わりの時代を迎えていることをひしひしと感じています。ですね。本当にこの混乱、経済問題ですね。本当にこれは今まだ日本はいいように思えるけれども、本当にもう危機的状況ですね。本当にこの円高という問題、日本は輸出でやってきた国ですね。この中でこの1円下がると何十億というですね、まあ、円が上がるとということですね。何十億という貿易における損失があるんですね。だから円高って言うといいように思えるけど、全然そうじゃない。今本当にそういうですね、危機のとこにある日本は。それからまた、 本当にその教育においても、まあ、大津のですね、いじめという事件、まあ、いじめというともう昔からですね、あるわけですけど、でも改めて今、クローズアップされてきているこのような現実ですね、政治の混乱、もうどこを見てもですね、本当に救いがない、この混乱、一体どこから私たちはですね、立て直していったらいいのか。もう今日はその問題ですよ。中心的なですね。今日は契約ということをですね、本当に共に御言葉を聞きたいと思います。契約。聖書の宗教は契約の宗教です。いいですか？だからね、日本の国もですね、この戦後何でやってこようとしたかというと、アメリカがですね、どうしてこのですね、私たちに今、まあ、憲法というのを与えて、まあ、キリスト教の国ですからね、曲がりなりにもアメリカはですね、だから私たちはですね、ソ連ではなくアメリカに負けたということ、これはね、一つ感謝をしなきゃいけないんですよ。共産主義ですよ、ソ連というのはね。ということで言うと、神を無視してですね、その歩んだ、その国ではなくてですね、神がアメリカを用いてくださって、そして日本にですね、こうまあ一つの平和憲法という優れた憲法を私たちに与えてくれる。この中心は人権ということです。一人一人は神の前に尊く作られているということです。まあですね、まあそれを日本流に言うのは福沢諭吉、この人もですね、聖書をよく読んでた人なんです。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。これはね、やっぱり聖書的なものですよ。ですね。ですね。天です。私たちは誰が偉いとか ではない。本当に神の前に人は等しく平等に作られている。でもその時に私たちはそれをですね、これを理屈ではなくて、みんな憲法ということを知っているんですよ。でもこれを実際に生かそうと思ったらね、契約ということ。すなわち約束を守らないとこれは生きてこないんです。例えば夫婦においても、これは血が繋がっていないですからね。契約というのに基づかなければ、夫婦は成り立っていかない。互いに約束を果たさなければいけない。血縁関係というのはアルメニアにおいてはそうじゃない。で、ね、やっぱりね、自然に感情としてですよ。自分の心、お腹を痛めて産んだ子供であれば、自然に愛が湧くということはある。でも夫婦というのはやっぱり自然ということはないんですよ。恋愛の間はいいですよ。でもですね、その恋愛が火が燃えてきたんだんですね、その最初の情熱が消えていったときに、もうアメリカではですね、そうなると、もう半分以上、今もう三分の二近くのですね、夫婦が、もう破綻していくと、こう言われて、これは一体どこから来るかというと、それはもうアメリカもですね、本当にそれは気をつけなければいけない。これは、やっぱり契約というですね、契約関係、お互いが恋愛ではない、感情ではない、約束をお互いに果たすという、その制約をきちんと守っていく、そこによらなければですね、立つことができない、成り立つことができない。家族というのはそういうものなんですよ。だからですね、今日のノアの箱舟、ノアの箱舟、この中心は何かということです。それは、こういう言葉。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つ、すべて肉なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは生き絶える。私はあなたと契約を立てる。契約を立てる。ね、約束なんです、神様。ですね。あなたを救う。だからですね、箱舟に入りなさい。あなたを救うから入りなさい。この神との約束に生きるときにですね、ノアは守られていったんだ。自然に守られたんじゃないんだ。約束に基づいてですね、守られていったということですね。また、私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。ですね。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、うんぬ。こういうふうに来る。契約なんですね。聖書に何度も契約、契約、契約と出てくる。一体どうしてなのか。それは愛の前に、神は愛ですよ。でも愛の前に契約があるということをね、私たちはね、忘れてはいけない。契約の愛なんです。神様の愛というのは。真実の愛なんです。神様は御言葉に基づいて私たちを愛するんですよ。何でもいいからね、何でもいいですよ。私はあなたを愛してますから。こんないい加減なお方じゃないんです。神は真実なお方だから、約束関係がないとね、その愛は成り立っていかない。ね、恋愛じゃないんですよ、神様と私たちに対する。そんなね、 そんないい加減なものじゃない。申し訳ないですけどね、そんなね、腐った愛じゃないんですよ、皆さん、人間のね。惚れた、腫れたっていうようなね。そんないい加減なものじゃない。これは腐っていくんですよ。売れてるときはいいですよ、リンゴでもですね。おお、売れてる。でも、人間でもね、だんだんと、その、ですね、売れているその商品の価値というのがね、だんだんこう、賞味期限が切れてきますよ、人間でも。そうするとですね、男性でもですよ、女性の賞味期限が切れたら、あ、ポイって捨てて、一番いい賞味期限の人。ね、一番いいもの買ってくる。これがね、人間のね、それはね、一体何か、腐ってるのはこっち、男の心でしょ、皆さん。そういう風にしか見ることができない。この心が腐ってるからそういう風にしか見ることができない。ここの根っこまでこう作り変えられなければね、本当の関係は成り立っていかないって。夫婦でも互いに愛し合って全うするってことはね、これは本当にそれ自然ではできないんですよ。ちゃんと私たちが神の愛、あなたは契約の中に愛、契約の愛に入っていますか？そしてその神との愛の中で隣人を見ていますか？夫婦を見ていますか？ね。だから夫婦が本当にですね、きちんと家族ができるということ、これは一つの証明ですよ、皆さん。神がいる、生きておられるというね。もしクリスチャンでありながらね、本当にその家族が成り立たないということ、これは大きな問題ですね。これは証明されていないということ、信仰が証明されて、家族において私たちは証明していかなければいけない。私の信仰が本物だということ、愛が本物だ、私の受けている愛は本物ですということをね、このことを証明していかなければいけない。また教会はそうです。特にバプテスト教会はね、ですね、契約共同体ということを、そのことをすごく強調してきました。どういうことかというと、これはですね、カトリックのように幼児洗礼をしないということ。ね、それは生まれて自然にクリスチャンじゃないんだ。ちゃんと自覚的に私たちが神の前に罪を悔い改めて、罪を悔い改めてないのにね、クリスチャンの子供だからクリスチャン、そんなことはありえないということですね。だから、どんな家で生まれてもいいんですよ。家は関係ない。一人一人がイエス様の前に立った時に一人一人が問われるんです。親の宗教ではない。一人一人だ。でもそれは一人一人が立つときに何をもって立つことができるんですか？それは私たちは神様との契約の中に生きていますということです。で、日本語ではですね、契約というとちょっと冷たい風に聞こえることがあるんですね。愛と契約というのはあまりなんか結びつかないですね。でもこれはね、それちょっと日本のね、契約という言葉しか使い言葉はもともとなかったんですね。これを訳すのにね。英語、ヘブライ語ではベリートというですね、言葉ですけどね。これはね、英語ではコントラクトとコブナントという2つの契約という言葉があるんです。で、これはね、コントラクトというのはこれはね、小契約、小取引の時の契約です。例えば、皆さんが、ですね、家を買う。そうする契約書を結ぶ。これはコントラクトと言います、英語でですね。それはサインをする。で、それは本当に大事なことですよ。でもそれはもう小取引で、そこにはね、なんていうか、私はあなたを愛しているからあなたに家を売りますが、そんなんないんです。お金持ってるから売るのであってね。そのシビアなんですよ、それはね。本当だから契約と、それこそ日本で昔は、今でもでしょうけど、その、なんですか、連帯保証人っていうのね、これはもう本当にそんな簡単にしていけませんよ、ってことは、もうですね、言われるわけですね。簡単にそんなね、ハサインをついちゃいけ、ハンコをついちゃいけません。で、これはもうそれだけシビアなもの、ハンコをついたらね、俺は知りませんでしたなんて言うことができないんですね。でもこれはコントラクト。ですね。でも英語ではもう一つの言葉がある。これはコブナントという言葉。これはね、神の愛に基づく契約ですよ。愛している。愛があるから。だから私はあなたを決して見捨てません。お互いに約束を守っていきます。愛ゆえに互いに関係を守っていきます。ね。これがね、神の愛、愛ゆえの契約ですね。私たちはその神の愛ゆえの契約の中にきちんと入っているかどうかですね。それが問われているんです。ですね。それゆえに私たちはこのですね、エゼキエル書20章でこのような御言葉があります。私は彼らをエジプトの地から連れ出し、荒れ野に導いた。そして彼らに私の掟を与え、私の裁きを示した。人がそれを行えば、それによって生きることができる。私たち契約には条項がありますよ。ですね。それが聖書ですよ、皆さん。私たちがどのようにしてね、私たちが神の愛を全うしていったらいいんですか？それは私たちがそれによって生きることができるような御言葉です。だから私たちがね、それは神の愛ゆえの戒めです。神の愛があるんで、10回でもこれは神の愛ですよ、皆さん。 それを決して忘れてはいけないですね。だから私たちがこの契約を守っていくときに守られていくんです。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なるものをすべて滅ぼすことは決してないですね。で、私はこの御言葉がね、よくわかりませんでしたですね。滅ぼすこと決してないと言ってるけどね、でも事実こんな風なことが起きるじゃないか、ああいうことが起きるじゃないか、自然災害が起きるじゃないか、神様一体どうやって守ってくれないのか。でも皆さん、それは聖書の読み方が違うんです。契約に心を留める。私たちが神との契約に入っていないのにね、自然現象だけを見て神様をね、どうだこうだ、そんなね、私たちがそんなね、言ってみて、コントラクトじゃないってこと、コブラントですよ。神の愛ですからね。愛ゆえに神様はね、契約を守られるお方だから、本当に私たちが神の契約に生きていたらね、守られるんですよ。どんな洪水の中にあっても守られます。地震の中にあっても守られます。神は守ってくれます。でも私たちが契約の中に入っていないと、神の愛の中に入っていないとね、恐れが来るんですよ。そして御言葉も信じることができないし、理屈でしか読むことができないし、なんで神様がいるのにこうなんだとか、そんな議論がね、教会でも起きるんですよ。だからバプテスト連盟でもですね、何か神学セミナーとか行ってね、神がいるのにどうしてみたいな、そんなね、変な議論になるんですよですね。クリスチャン同士でもそんなことをね、言う、その程度で終わってしまうんです。皆さんそうじゃない。あなたがそう思う、そういう疑問が起きるときに、そのときにね、その時にあなたは大丈夫ですかということが問われているということを、皆さん、本当に神は愛以外に何者でもない、 100% 神は愛ですよ皆さん。そのような全く神様との契約の中にあなたは入っていますかですね。ノアは入っていたんです。ノアはこう書いてます。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。全く神だけに従う人であった。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。神のですね、本当に御言葉が語られた時にそれを忠実に行うということは決して簡単なことではありません。ですね、この時代、本当にノア以外の人はみんなそっぽを向いていて生きていたような時代です。その中でノアはもう一言も神様に対して、どうしてですかとかね、理屈を言わないで、もう 100% 神様に従った、そう書いてあるんですよ。私たちがそのように神に従うときに恐れが消えていきます。疑問が消えていきます。ですね。でも私たちは、どれだけ神様に従い切っているか、御言葉に従う、これが私たちが契約に生きるということです。ですね。詩編一編一節、先ほどですね、波多野兄弟が読んでくださったところですけどですね、こうか、じゃあちょっと皆さんここで読みましょう。一緒にですね。三、はい。いかに幸いなことか、神に従う者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えをし、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉も茂ることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。アーメン。皆さん、干ばつが起きないとか言ってないんです。洪水がないとか言ってないんです。洪水の中にあっても、干ばつの中にあっても、どんな神の裁きの中にあっても守られていくんです。皆さん。ね、これは主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、いつも御言葉に生きている人、本当に御言葉の命の中に生きている人、その人を守られていくんです。神は守る、祝福するんですですね。でも私たちはじゃあどうしたらいいんでしょうか。御言葉を守ると一体どういうことで、どこから手をつけたらいいんでしょうか。今日ね、その手のつけ方についても少し語りますね。優先順位が問われているということです。皆さん、いや、御言葉も御言葉守っていますかと言われたらね、いや、クリスチャンってね、守らないって人いないと思うんです。でもね、優先順位なんです。 ここで書かれて、洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、とついだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。ノアが箱舟に入るその日まで、食べたり飲んだり、めとったり、とつい、これ別に悪いことじゃないでしょ？御言葉でこういうこと禁止されてますか？食べちゃいけませんと。結婚しちゃいけません。そんなことは書いてないんですよ。でもじゃあどうしてそれが悪いこととしてですね、書かれてあるんですか？それは優先順位なんです。神様よりも食べること。神様よりも飲むこと。神様よりも結婚。その優先順位を間違っていると。契約ってのは優先順位なんですよ、皆さん。例えば夫婦の関係であってもですよ。ですね、その奥さん以外の人と喋りませんとかね。そんなことありえない、できないことでしょ、皆さん。そんなの生きていくこと。でも、優先順位として、まず、ですね、他の人ではなく、あなたですという、これが問われるわけですよ、皆さん。何を一番としていますか？もちろん、神様との関係において、神を一番とするということですね。私たちはね、それは、やっぱりですね、皆さんもこの、異教社会の中で生きていく中でですよ、他の神を見ませんとかね、そういうことは、ですね、ありえないことですよね。生きてですね、歩いていく中でですね、ですね、いろんな私たちはですね、本当にそのそういうものを目にするわけですよ。ですね。でも私そういうの全部シャットアウトするということはできないことですよね。でも私たちはそういう中で、でも私たちはまず何かということが問われている。イエス様は言われた。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられるですか。ここで言われている何よりもまずというですね、英語でアバブオールですよ。アバブオール、すべての中での上、アバブって上ってことです。すべての優先、上においてまず神の国と神の義を一番にしていきなさい。そうしたらこれらのものは皆加えて与えられる。じゃあもうさらに突っ込んでですね、じゃあ神の国と神の義とは一体何だろうか。何よりもまず神様を一番にする。じゃあ具体的に何をしていったらいいのかという。で、聖書はまず具体的にね、書かれてある。それは契約の印ということ。その契約が形となって現れるということ。目に見えない神との関係が目に見える形で現れるということですね。これが印という問題ですね。目に見えないから印が必要なんです。で、必ずですね、聖書の宗教は印の宗教ですから、形に現れないものはないんです。必ず現れていきます。やがてね、現れない、下にあるものは上にも現れていくもの。だから私たちは目に見えるところで神様との関係をね、おろそかにしておいて、いや、私は目に見えないところで神様を礼拝してますということはありえないことです。だからイエス様も、兄弟、神を愛していると言いながら、兄弟を愛さない者がいたら、その人は偽り者であると言われた。で、目に見える兄弟を愛せないで、どうして目に見えない神様を愛することができるだろうかと言われた。で、夫婦が愛し合っていないでですね、神様、一番ですと言うということ、それは形で現れるものですからね、やっぱりそれはどこかずれていると言わざるを得ないし、私たちはやっぱり真実にその前で悔い改めなければいけない。形で現れるか。教会の中でいつも牧師と信徒が喧嘩していがみ合っていてですね。そしてですね、いや私はもう神様に礼拝してますから大丈夫です。それはとんでもない話ですよ、皆さん。真実なものだから、真実ということは実を現れるんですよ、皆さん。現れるものです。そしてそれが何と言ってるかというと、この印として言われていることは安息日ということがまず聖書の中で言われているということ。どこから始めるか。私たちはね、やっぱりこの聖日礼拝を守るというところからね、一週間の中心、また神との関係の中心にしなければいけません。ここ皆さんで読みましょう。いいですか。3、はい。また私は彼らに私の安息日を与えた。これは私と彼らとの間の印となり、私が彼らを聖別する主であることを彼らが知るためであった。皆さん、書いてある、はっきりね。知ると書いてある。目に見えない神様を礼拝するのに、私たちはきちんとで神様はこのように、ちゃんと性別するためのね、安息日というのを与えてあった。これはね、ちょっとこの安息日の成り立ちについて少し短くですね、勉強します。これは安息日、安息でしょ？元々の起源はこれは、天地創造にあります。 ですね。だから創造の秩序として私たちがですね、きちんとですね、まあそうでしょう、私たち人間でもね、これ神様知らなくたってですよ、毎日は毎日働いて、一週間に一日も休まないでずっと働いて、そしてですよ、ですね、で、まとめて休み取ります。有給休暇取ってですよ。そしてですね、例えば1月から11月までもう1日も休まず働いて、そして12月全部休みます。これ健康で言えますか皆さん。そんなことやってると本当もう5年ぐらいでもうバタッと倒れますよ皆さん。ちゃんとね、この世の人だって日曜日は休みます。まあ今は土日もね休みになってですよ。大体このぐらいは休みましょうということで、そういうふうにね、なっているんですよね。で、これは1週間働いて休む。だから最後の日がもともと安息日だったんだ。神様がそのように作ってくれる。そういう秩序、人間ってそういうのできているんですよ。ですね。で、それはだから日曜日からカレンダー始まるでしょ。日曜日から天地創造が始まって、土曜日がもともと安息日だった。最後の日が安息日だった。でも、この後ですね、私たちクリスチャンはです、ね、このイエス様が言われた、人の子が安息日の主であると言われた。どういうことかというと、私たちのためにですね、イエス様が私たちのために全てを捧げて、私たちを救ってくれた。だからイエス様を礼、ただ休むということが安息日じゃないんだ。イエス様を礼拝することが真の安息日なんだということで、イエス様を礼拝することを一番にした。これを安息日にしたんだ。そしたらイエス様は復活し、蘇られた日曜日でしょ？週の最初めの日に復活をされたイエス様。だから、それは順番から言っても、まずですね、仕事で疲れ果てたから日曜日、土曜日に休むというんじゃなくて、まず、礼拝することから、安息日からまず始めようというクリスチャンがそういうふうに言う。それは到底、そして、それは、イエス、復活されたイエス様、このイエス様が復活された、この日をまず一番にして礼拝しよう。そして、もともとですね、今はまあ土日休みってこれはいいことですね。でも、もともとはクリスチャンはね、最初はね、ユダヤ教の習慣の中で生きていたから、2回礼拝していたという。土曜日もユダヤ教の習慣に沿って礼拝をし、そして日曜日もイエス様が復活された日だから礼拝し、土曜日で、でもそれからだんだんとね、もうそれはユダヤ教の慣習じゃなくて、もうイエス様を礼拝することでも旧約聖書も全てがそこに含まれるから、もう日曜日だけでいいでしょうということで、今そうなったんですよ。ですね。もともとは2回礼拝をしていた。安息。だから私たちはそう、週の初めの日、それはね、目に、こうですね、時間の中で私たちに時間を与えてくれた。その中で私たちがこの時間を性別するということ。いつでもいいんじゃない。決めた時に、主が決めてくださったこの時に私たちが礼拝をするということ。で、どうしてね、主が決めた時じゃないといけないかというとね、それは私たちがいい加減だからです。そして私たちの優先順位を神様が問うているからです。ですね。イエス様は言われました。イエス様は安息日の主である。ここを皆さんで読みましょう。これはとっても大事な言葉です。いいですか？三、はい。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。だから私たちが立法的に守るんじゃないです。安息日というのをね。決まりとして守るんじゃない。そうじゃなくて、私たちのためにある。では先ほども言ったでしょう。休みは私たちのために、人間が休息することって、これ自然の理にかなっていることでしょ。休みもなくて働いて仕事のために、人間が仕事のために生きてるんじゃなくて、仕事が人間のためにあるんでしょ。でもそれは間違うんですよ。私たちは仕事ばっかりしているとね、何か仕事をしないともうね、休まらないっていうかね、最後もうそんな風になって死ぬまで仕事をしてないと生きていけないのに、そういう風になってしまう。でもそうじゃなくて、無理やりにでも休むと、そうすると本当にね、仕事を、日曜日も仕事をしたいけど、それをね、働きをね、無理やりにでもこの日は安息日だからって休むと、本当に、あ、自分が仕事のために生きてたな、そうじゃないよなって、神様は自分をまず愛していて、そして私が仕事も私に与えてくれた神様の賜物なんだなということを、ね、休むことによって発見することができるんですよ皆さん、ね、そのように私たちも神様をまず一番礼拝するときに、その時に、あ、この日曜日は私のためにあったんだということですね。それがわかる。でもなかなかそうはできないからですね、 私たちがいつもですね、本当にあの日曜日は私のためにある、もう嬉しくてしょうがない、待ち遠しくてしょうがない、恵みに溢れて礼拝することができたら、これを私たちは求めなきゃいけないですよ、みんなそうで、それをリバイバルと言いますよ。本当に日曜日の礼拝に恵み満ち溢れる。でもそうならないと礼拝、そうなら、なるまでは礼拝しません。なったら礼拝します。これは順番がおかしいですよ、皆さん。そうじゃなくて、本当にきつくても、塞ぎ込んでいても、今日は本当にそれこそもしかしたら牧師の顔見たくない今日ぐらいはなんて思うかもしれないけど、でもそれでもね、それこそ義務という言葉は好きじゃないですけどね、でもやっぱり神の前で義務を果たすということ、そこから私責任を果たすということ、これはね、神様がそうしてはったから、神様が私のような価値のないものに、こんなもののために命を捧げたくて捧げたい人はいないのにね、神様がただ一方的な愛ゆえに、あの苦しみを担ってあった。その神様の愛を知っているものとして私たちも、本当に苦しみの中にあっても、失望の中にあっても、喜んで神様を一番にしていきます。これが安息日ですよ。だからイエス様が安息日の主なんですよ。そうするとイエス様に出会うために、ですね、礼拝に来るんだから、どれぐらいこれが感謝のことですか。イエス様のために犠牲に払うことがあるなら、仕事を犠牲にできるのであれば、この世を犠牲にすることができるのであれば、それがどれぐらい感謝のことですか、皆さん。そしてそれは犠牲という言葉も日本語ではね、本当にそれは冷たい響きしかないですけど、神様のために喜んで捧げる捧げ物ということです、皆さんですね。本当にね、今日ですね、きっと夕飯に来られると思いますけどね、C の兄弟、誠兄弟のね、が、なかなか日曜日の礼拝を守ることが仕事の都合でできなくてですね、彼はですね、本当に主を愛する人です。そして彼は本当に日曜日を礼拝したくて、本当にこうそれを祈って戦っている人です。で、彼がですね、そういう中で願いが与えられ、そして私が彼に提案してね、あ、じゃあぜひ夕飯を始めましょうと。始めたんですね。だから本当に喜んでくれて、彼がね、ああ感謝しますって。で、彼はですね、ご夫妻でですね、でも本当に彼のすごいところは、朝、ただ夕拝を礼拝できない時の、そのですね、そのなんていうんですかね、この保険として夕拝を守っているんじゃなくて、彼は朝礼拝する時も夕拝も来ますよ、ちゃんと。もちろん朝礼拝できない時は夕拝に来ますけど、朝礼拝しても夕拝に来ます。で、もともとそうだ。朝にも礼拝し、夕にも礼拝する。安息日を守るということ。これは本当にどれぐらい尊いことかわからないですね。そしてそのような彼の信仰において始まったその夕拝の最初の日を私は忘れることができません。今日ですね、印として虹と書かれてあるでしょう。その虹がね、この教会の屋根にね、大きくかかったんですよ。その日にですよ。本当に聖書の通りですよ、皆さん。印、安息日は契約の印、虹も契約の印、皆さん。印というのは目に見えない神の愛が目に見える形で現れるということですよ、皆さん。洪水が目的じゃないんだ。人を殺すことが目的じゃないんだ。そうじゃなくて救うことが目的なんだ。ノアを通してこれから全世界に出ていって、地の元いたら、祝福の元いたら、そのために洪水もあるんだって。そのことを印として表したのが、それが虹でしょう、皆さん。ですね。安息日もそう。6日間働いてね。でもそれが、そこが中心じゃない。私たちは神を礼拝するということが一番の中心なんだ。ここを守らなかったら全てが崩れていくよ。きちんと戦いましょう。で、これも立法としてではなくてですね。そうじゃなくてですね、私たちがそこを戦っていくということですね、皆さん。愛というのは戦いですからね。他のものを捨てるということですから。ですね。ああですね。来なかったからどう、そういうことではなくて、ですね。あの人は来てる、この人は来てない。で、そういうですね、出血用をつけるような、そういう天国にですね、安息日の出血用があってですよ。天国に入ってきた時に出血棒を見せつけられてですね。そしてですね、あなたは解禁しよう、聖禁しよう、なんとか。そういうこと、そんなことじゃない。そういうことではなくて、タイムカードを押すような、そういう礼拝ではなくてですね。私たちは本当にどれだけ主の前に、喜びを持って礼拝しましたか、ということ。どれだけ主を一番にしましたかということですね。そのことが神様はね、問われる。そうでしょう、皆さん。夫婦の関係においてもですよ。自分が一番、よその人と自分が二番様。そう、どれぐらい傷つきますか皆さん。それで愛が成り立ちますか成り立たないですよ、皆さん。霊的寛因を犯さないでください。神様との前で。ですね。あなたは何を一番にしていますか皆さん。本当にその中であなたはどれだけ神様はね、傷つきますよ。あなたが本当に他のものを一番にするときに。 ですね。この愛、礼拝と愛ということでですね、本当に私は三浦綾子先生のお話がとっても大好きなんですね。で、三浦綾子さんはですね、前川忠というですね、人を、本当にこう、キリストにある愛の関係を持っていたですね、純粋に熱い愛のですね、の関係を持っていた、そのようなですね、こう、ボーイフレンドがいたわけですね。でも彼はお互いにですね、病気だったんですね。で、ですね、で、三浦綾子さんは奇跡的に癒されて、そしてですね、こうクリスチャンになって癒されていったんですけど、前川忠さんは早くして亡くなったんですね。で、三浦綾子さんが退院をしてですね、たときに、前川忠がですね、あやちゃん、君はこれからね、退院して本当にね、よかったね。そしてどうかね、君が礼拝に行くときにね、どうか僕のね、僕がのことを思い出してほしいですね。それは僕が本当にね、礼も退院して、僕がもし病気が治ったらね、何よりも僕は教会に行って礼拝をしたい。でも僕はそれが叶わないからね、いつもこの病室で礼拝をしている。でもっていうことを聞いてたんですね。だから三浦綾子さんは、私は命をかけて礼拝を守る。それは自分、前川忠がね、それこそ本当に命をかけて守ろうとしたけど叶わなかった。あれほど守りたいと願っていた礼拝を自分は守らせていただく。守ることができ、守りたくても守ることができない人がいる。そのために自分は本当にこのように礼拝できている。だから自分にとってこの礼拝は命をかけるものなんだ。それごと言って、本当にね、それはもちろんイエス、そこに現れたのはイエス・キリストなんです。イエス様が私のために命さえ捧げてくださった。その命が捧げられているんですよ、この礼拝は。皆さん、本当イエス様がね、命を捧げて皆さんを招いているんですよ。皆さん、ただの礼拝じゃないんですよ。だからね、本当に私たちは命を捧げる価値があるんです。皆さん、本当ね、そうなんです。私自身の証もさせていただくとね、これはなかなかね、本当に私は、それは、これは神の愛ゆえにということを言えるまでになかなか時間かかったんですけど、それはね、私のちょっと幼い時傷でもあったからですね。で、それは、私は運動会、福岡日曜日、狛江はいいですね、東京はね、土曜日運動会だから。雨が降ると日曜日になるんですね。だから一回ね、もうそれで日曜日になってね、で、その戦いましたけどね、あやちゃん、ここに来るですね、教会礼拝を守りましたけどね。それはね、本当そう、でさ、毎年ね、来る。一番楽しい時でしょ、運動会。でも私にとっては一番だけど一番辛い日でもあった。で、それはね、もう母親がガンとしてね、礼拝に、絶対礼拝を守りなさい。ね、命をかけてね、戦う。で、やっぱりね、母親が命をかけると子供はね、それを捨ててまでってことできないものですね。ですね。だから本当に私はね、本当にそれで、学校にね、もうみんなからですね、なんでって言われながら、でもですね、このですね、礼拝を守ること、運動会を休んでですね、礼拝を守りましたですね。それをずっとこう続けていっていきました。そうするとですね、不思議なもんでですね、私は神様から離れて、もう実質上完全に神様を捨てたと、そう意識の中で思っていた時なんですけど、でもその時でもね、日曜日になるとどんなことがあってもね、行くものですね、本当にですね。そして私はね、日曜日アメリカに行くと、まあ、アメリカでもね、本当にだんだん最近はね、ちょっと新学校でもですね、日曜日に俳句行こうで誘われるんですね。そしてね、別に、いや、夕飯があるからいいよなんて言われてね。って言われですね、でも私はね、どうしても辛くてね、土曜日まで、いや、一緒に行こうって、本当に仲良かった友達だった。それ、その人は本当に信仰的に立派で、私尊敬する人だった。私大好きな人でね、尊敬している人でね、で、金曜日ぐらいからハイキングに行ってね、私も日曜日もその人と一緒にね、帰るつもりなかった。で、土曜日になると、もうその人にね、申し訳ないと言ってね、もう私はどうしても礼拝に行かないと、とてもちょっともう、こう生きていけないというかね、もう、その人はね、やっぱりその時の私のその顔を見てね、あ、そうかって言ってね、探してくれましたね。教会を探してくれて、ですね、連れてくれましたよ。そして、なんて言ったかね、その人のね、君の命を救うためにみたいな、そんなこと言ってくれましたよ。ですね。本当に、だからですね、本当に、そうなりますね。だから本当、それはね、でも本当にそうだな。私がそれこそ無意識でも、皆さん本当にね、意識がなくなってもですね、意識、無意識でもイエス様を一番とする。ね、そこまで私たちがね、変えられていきたいと思うんですよ、私たちがね。ただ意識して、なんとか義務だから、なんとか今日は教会で奉仕があるから、なんとか、黙っていてもですね、意識がなくても、もう自然に日曜日はこの教会に向かう。それぐらい私たちがね、本当にその 主との関係を一番にすることができたらどんなにこう素晴らしいでしょうか。そしてそれは先ほども言いましたように契約の中心はイエス様の血なんですよ。皆さん、契約のね中心にあるのは血です。だから安息日の礼拝、ここでイエス様の血がこの流されて買い取られているんです。この礼拝はまた杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が流されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であるですね。イエス様はただ血と言われなかった。これは契約の血であるよですね。私たちのために、これはだから流してくださった血は契約の血だから、私たちもこの血に対して応答しなければいけないですね。本当にイエス様が命まで捧げてくれたものですよ。ということは私たちも命を捧げるということです。何をもって命を捧げるんですか。どこに命のかけどころがありますか。皆さん、本当に一つはね、私はですね、この、まあ、本当に小さなものですけど、小さな本当に足りないものですけどね、でも安息日、聖日の礼拝ということに関してね、一つ本当にもう全然できてないんですけど、でもね、やっぱり命をかけるとすればね、一つ皆さん命をかけてみる価値はありますよ。本当にですね、ここにね。そして私の大好きな、本当にですね、尊敬する宣教師でエリック・リデルというね宣教師が、この人は100メートルと200メートルの世界チャンピオンだった。その人がもう有名な話ですけど、その人が今度ロンドンでオリンピックありますけどね、オリンピックの時にですね、その時に決勝のレースが日曜日にあった時に、その日曜日礼拝をして、一番自分の得意だったその100メートルと200メートル短距離走をですね人に譲ったの。そしたら彼がね、その、まあ、彼は自分の不得意だった400メートルですかね、決勝が月曜日かなんかにあった、別の日にあった曜日にあった、それに出た。そしたらその時の世界新記録でそれを優勝したですね。そういう、まあ、本当にこう、まあ、夢のような話というかあるわけですけど、でもね、でも本当に彼はその栄光も全部捨てて、ここに中心があるんです。これほどのことをして彼は宣教師に出る、中国の宣教師になる。で、自分のね、そして本当にもう感動的な話が、そこにいたね、彼早く死ぬんですよ、殉教ですよ、中国でね、日本の捕虜になる、収容所に。でそこで、ですね、ある日本にその後宣教師に来たですね方の、その回想録が残ってるんですね。エリック・リデルとの回想録にですね、その時にですね、リデルがだんだん病気になっていく。でそういう中でその城でですね、運動会があってですね、そしてその時に自分の一番大事にしていたね、その靴がねあった。で僕はね、もうこの靴をもう履いて走ることはできないから、その100メートル、その金メダルを取った時の靴ですよ。その靴をその人にプレゼントする。これをね、君にあげるよって言って。こんな大事な宝物、どうしてくれるの？だもう僕はもうね、もう僕はもう天に召されるんだって、もう僕はこれを着て履いて走ることはできない。その大事な宝物をね、くれた。ですね。でも本当にそこにはね、彼の、そのようにして彼は人のためにね生きてきた人なんだ。そしてそれは中心にあるのは神様のために全てを捧げた人、神のために命を捨てるですね。そんなことでもね、私たちはそれは、ね、口で言うことは簡単だけど、でも具体的に私たちはそれを形として表そうじゃありませんか。私たちは日曜日の礼拝に本当にただ出席、義務として出席するんじゃなくて、本当に心からの感謝を持ってこの日曜日の礼拝を守ろうじゃありませんか。そして本当に礼拝が喜びの礼拝となろうじゃありませんか。礼拝から始まるんです。礼拝のリバイバル、私たちは求めていきたいんです。今日は午後に賛美の礼拝があります。本当にそのように朝に礼拝、昼に礼拝、何回でも礼拝したら素晴らしいじゃないですか、日曜日に。これが本当にこの主の皆を褒めたたえる賛美でですね、この教会が満ち溢れる。そしてこの礼拝がその礼拝になる。本当にそのようなものになりましょう。本当にこの誰か村瀬さんですかね、小田急線の日曜日を、あの列車が全部ですね、玉川教会に来る人たちの、もう貸し切りのようなですね、電車になって、この時間にですね、礼拝に、そのような電車になったら素晴らしい。本当にですね、そうですよ。そして、加藤恒明という先生がですね、ある時にですね、礼拝に特典に招かれ、初めて行くところだったから、非常に道が不安だった。でもね、その時にでもね、パッと分かったと、先生はですね、この人についていけば大丈夫だ。そういう顔をしてたって言うんですね。この人は今から礼拝に行くって顔をしてた。 それで本当にその人についてた、本当に初めてのところだったけど、教会にちゃんと着いたって、その人は礼拝の一番前に座っていたんですね。そこで特典でちゃんとメッセージを先生が語ったって、皆さん。そういう顔をして皆さん礼拝に来てますか皆さん。この人についてたね。なんかこう、いやなんかもう辛そうな顔をしてですね。なんかそういうような顔をして、聖書持ってないとクリスチャンとわからないんじゃなくて、でそうじゃなくて、もちろん聖書も堂々とこう脇に抱えてですね、大きい聖書を抱えていくとですね、皆さん、本当にですね、それですね、素晴らしいですけど、ですね、本当にですね、顔がらかな顔をして、一番礼拝をして、そしてもう本当に前から皆さん座ってください、どうかね。神様に一番近いところから、まあね、本当に金の席、銀の席、どうでもいい席ってこうね、銅の席、それから後ろどうでもいい席、そうならないようにね、金の席から埋めていってですね、本当に一番主に近いところ、一番神様に近いところにね、一番皆さん集って、そして神様が何より喜ばれる。本当そうなんです。だからね、もう今日はもうね、これぐらいにしますけどね、エレミヤ書においてもですね、ですね、安息日ということが、他のことはね、ほとんどね、お前たちはね、外側ばっかりね、カッコつけて内側がなってないということをね、他のことに関しては、そのね、内側から変われということで、外側ばっかり、割礼とかそういうことでもね、もう心に割礼を受けないと何にもならないということで、もう言ってるんですよ。もう新約ですよ、まさにエレミヤなんてね。もう新約のギリギリいっぱいです。でも安息日に関してはね、安息日をもうね、内側が守ってないとなんてそんな言わない。もう外も内も一緒なんですよ、安息日に関しては。安息日を守らないことが立法を守らない。神との関係をないがしろにしていることだ。もうズバリですよ、もう。安息日を守れ。それ一言ですよ、皆さん。だから無条件。それぐらい安息日というのはね、立法の中でもその中心を占めていると。これははっきりしている聖書の中でも。ですね、そして10回においてもここが印だと書かれている。もちろん殺すなとかね、勧誘するな、これは分かりやすいですよね。これは当たり前です、それはね。でもね、どうしてそれほど安息日ということが言われているんですか。それは私たちにとってこれはね、優先順位だからです。他のもの、一番に神を一番にするということが一番問われるからね。別に仕事をしながらね、神様を礼拝しながら殺さないということ、外側において殺さない、これできると思います。盗まないということできると思います。でも安息日を守ろうと思ったらね、やっぱり私たちがね、捨てるものが出てきます。いろんな捨てるものが出てくる。戦わなければいけないものが出てくる。殺さないということに皆さんどれぐらい真剣に戦わないで、戦っている人がいますか皆さん。本当はもっと突き詰めていくと、悪口を言うということも突き詰めると殺すということにつながるからね。それは本当に戦う様子、敵を愛するところまで行くわけだけど、でも殺すなということを一つ取ったらね、もうそんなことは当たり前ですぐらいで済むことができる。でも本当にそれこそリデルのようにね、100メートル走を捨ててまで、金メダルを捨ててまで、安息日を守るということ、皆さん、本当にそれほどのものであるということですね。私たちがね、本当にそれは問われていくと。クリスチャンだって、本当に、いや、クリスチャンが本当に守らなければいけないし、また牧師も本当に宣教師も牧師もですね、本当に戦わないといけないですね。だからそれこそ土曜日と日曜日のことを言いましたけど、私が行くイスラム教ですね、インドネシア、まあ、インドネシアはそこまで厳しくないですけどね、イランとか中東では日曜日は平日ですからね。だから夜しか集まることができない。金曜日でしょ、彼らにとって聖なる日は。だから主日礼拝、やっぱり主日礼拝金曜日なんで、金曜日礼拝し、そして日曜日は夕拝です。夕拝ね、でも終わった後にね、本当にその中で守って、ただ命がけなんですよ、彼らにとって誠実を守るということは。でもそのようにしてですね、本当に守っているんですですね。そんな人たちが世界に命をかけて守って、礼拝をすることが命がけのところがあるということ、そのことを私たちは忘れないでね、本当に今自由にこのように礼拝できますけどね、決してね、本当にこれはいつまでも続くと思っちゃいけないし、私たちが、いや、その時こそあなたは礼拝を一番にすることができますか、礼拝しちゃいけませんと言われた時にも、そのような国が言うかもしれませんよ、皆さんですね。そのような時にも、いや、私は礼拝一番です、命をかけて、私に命を捧げてくださったイエスさんも知っているのですから、私は命をかけて礼拝します。皆さん、それほどの本当にことが言えるものと、神様、そこから私たちはリバイバルというならですね、やっぱり外側ではなくて本当の内側から、真実なところから始めようじゃありませんか。中心のところをグラグラしててですね、外側をね、なんか切ったり張ったりするような、そういういい加減な土台ではなくて、ちゃんと岩の上に建てる家を建てて、本当にですね、一番中心から、根っこからしっかり建てていく、そのような皆さん1週間の中心、大丈夫でしょうかですね。お祈りいたします。愛する天のお父様、 今日もあなたの御言葉をありがとうございます。私たちはあなたの御言葉によって生きるものです。どうぞ主よ、本当にあなたが私たちのために命まで捧げて、私たちはあなたの子供としてくださったのですから、イエス様、本当に小さな貧しいものですけど、本当にノアのようにあなたの御言葉にただ従順に従うことができるように助け導いてください。決して難しいことを言っているのではありません。私たちが難しく考えようとする、そこが本当に私たちの本当に悪魔の誘惑であることを覚えております。人間は知恵の実を食べたから本当に罪を犯したと書いてあります。私たちがこの世の知恵ではなくて、あなたが守りなさいと言われた言葉をアーメンと本当に従うことができますように、理屈や不平や理屈を言わないで、何事も素直に愛を持って行いなさいとのあなたの御言葉があります。そのように私たちが従順にあなたの御言葉に従うものとしてください。また何よりも一週間の中心、あなたが死んでよみがえってくださったこの主の日である、イエス様、あなたをこの主の日に礼拝することを一番にすることができますように、どうかそのような力を与えてください。本当に主よ、イエス様以上に大事なものであるかのよう、ものがあるかのように、この世は私たちを誘惑してきますけど、また私たちの中にも本当にそのようなものに惹かれようとする、そのような本当に心がありますけど、今日あなたはもう一度御言葉を持って、本当にそれが あなたを礼拝することがどれぐらい尊いことが、どれぐらい価値あることであるか、またあなたを一番にしないことをどれぐらいあなたが悲しまれるか、本当にどうかそのことを私たちがもう一度目が開かれて、本当に私たちはあなたを喜んで、あなたを一番にし、あなたを礼拝することを選び取ることができますように、そのような信仰の決断、ステップアップを私たちに与えてください。また義務としてただ礼拝をしていた、出血表に丸をつけるような、そんなつもりで礼拝をしていた、そのようなところがないでしょうか、なかったでしょうか。本当に私自身も牧師としての当然義務のように思って、本当にあなたを礼拝することを喜びと感じることが本当に少なかったことを許してください。もっともっとイエス様、あなたを本当に心から愛することを教えてください。本当に主、私の中にはありません。イエス様、本当にあなたが愛を注いでください。本当に安息日がどれぐらい恵みの日であるのかを、誠実がどれぐらい素晴らしい祝福の日であるかを、私たちがもっともっと深く知ることができますように、どうぞ導いてください。本当に素晴らしい信仰の先達たちが本当に金メダルも捨てて、イエス様、あなたを選び取ったように、それぐらい私たちが全てを捨ててあなたを選び取ることができますように、自分の名誉や自分の誇りや、本当にこのお金やそんなものは本当に天国に持っていくことはできません。全部滅びていくものです。どうかその滅びていく一時のもののゆえに、永遠のあなたとの愛をないがしろにすることありませんように、永遠の本当に主よ事柄を一番にすることができますように、この地上において私たちが永遠を選び取るものとしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。